今日は教会の暦を見て言いますとアドベントと言いまして、いよいよ具体的にはクリスマスを迎える準備の期間に入るということであります。しかしそれは単に行事としてのクリスマスを迎える準備ということよりも、アドベントに入ってからの聖書の箇所の選ばれ方というのは、やはり信仰的な大事な、極めて大事な意味を含めた箇所が選ばれています。今日の真実の主題は主の来臨の希望という主題になっています。アドベントという言葉の意味は来臨ということなんです。あるいはもっと普通の私たちの言葉で言えば到来、おいでになるということですね。まずそれは直接的には神が私たちのところにおいでになった、イエス・キリストとしてというのが第一ですね。でもう一つは私たちにとっては2番目の来臨、セカンドアドベントと言います。それは再びおいでになる主、つまり終末の信仰ということですね。主がおいでになるということ、神がおいでになるっていうことが希望の根拠になるというのが一番最初に結論的に申し上げることになるわけです。ここでご一緒に考えたいのですけれども、私は待つっていうことは非常に大事な大事な信仰の姿勢だというふうに思うのです。で、待つっていうことを考えるときに、またかと言われるかもしれませんけれども、うちの自己のことを考えるんです。彼女の人生ではなくて、現世って言いますかね。何のために生きてんだろう。ただ、24時間のうち16時間ぐらいは寝てるわけですね。ただ寝て。あとは食事の時、まあ主人たちが気が向いたら少し相手してやる、間は忙しくしてる時には絶対に中に入ってこないですね。この先週いっぱい今日まではまあ実にちょっと気の毒なんですけど留守番が多かったんです。大嫌いだね。でもそれで何が楽しいのかな。そしてこの彼女の存在が人の心を潤すってのは何だろうなっていうふうに思って見つめていると、私は彼女の人生生涯っていうのは結局待つっていうところに突き詰めることができるだろうな。留守番させられたらひたすら帰ってくるのを待って、留守番でなくても主人が出かけて、そして戻ってくるのをひたすら待ってるわけです。私がいて、そして家内が買い物に出かけて、その時も絶えず庭の方向いてる、あるいは玄関の方向いて待ってるんです。そして帰ってくるとそのもう毎回ですけど大喜びの仕草はあるんです。つまり待つっていうことが新鮮なんですね。いつもいつもそうです。人間だったらそうはいかないと、ね、この間大げさにやってたら今日は少し地味に行こうとかね、あんまり毎回やるのは恥ずかしいとか、そういう感情が働くわけですけれども、彼らにとってはそういうのはないんですね。だから常にただ待ってるんです。つまり囚人たちと出会うっていうのと、それからあとは食べる、この二つを待ってだけ生きている。ですから本当に待っているっていう生き方っていうのはある意味で今にだけかけてるんですね。だから過ぎ去ったことはもう気にしていないんです。この間ずいぶん待たされたから今回もどうなるかなとかね、今回も長いかなとかね、そんなことは一切考えてないですね。もうとにかく留守番させられないのは嫌ですから、しばらくの間ワンワン吠えてるんですけれども、そのうちに諦めるみたいですね。 しかし帰ってきたらその喜びの表し方、特に留守番した後の喜びっていうのはもうしばらく走り回りますね。あの家の中中はね、なんかもう溜まったエネルギーを発散したいっていう言わんばかりです。そしてペロペロ舐めに来てっていうね、それはもう毎回そうですね。昨日やったから今日は違うかなって、それはないです。だから仏教でいう一期一会っていう、この出会いがこれが最後かもしれない、だから一回の出会いに全力を込める、一番大事にするというね、そういう生き方、これが本当に生きてるっていうことです。それを私は別の言葉で言うと今に生きるっていうことにつながると思うんですけれども、あのそういう意味でやっぱり私たちも本当に生きるっていう時には変わらない何かをしっかり待つっていう姿勢です、ね、この待つっていうことができない限りはイライラしたり不安になったり、あるいは今度意味がわからなくなったりという風になるのではないでしょうか。だから私たちは今生きてるけれども、それは本当は何を待って生きてるのか、どうなるかわからないものを待ってるっていうのはまた同時に不安です。しかし変わらないものを、確かなものをしっかり待つっていう姿勢が一番大事なんじゃないかなっていうふうに思うのです。それは主がおいでになるっていうことを待つ。だから一番最初の教会の合言葉、コリントの信徒の手紙の一番最後にマラナタっていう言葉がありますね。これは主よ来てください、ちょうどこの事故が主人との出会いを必死に待っているように、もうとにかく神との出会いを、神がおいでになるということを本当に待っている、だから主よ来てください、それが合言葉になるわけです。それが変わらない生き方のもとになる。それは待つっていうことはもう一つ、それが信仰と希望と愛を総合した姿勢だというふうに言っていいと思います。パウロは信仰と希望と愛、この3つが一番大いなるものだというふうに言いました。その中で一番大きいのは愛だと言いました。あの有名な愛の賛歌、コリントの信徒への手紙の1の13章にですね、愛は何であるかということについて書いてあります。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、霊を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない。これは有名な、全部英語で言うと not です。否定形がこうしない、ああしない、こうしないってね、その私たちがそうしそうなことが全部否定されていくわけですけれども、さらに不義を喜ばず真実を喜ぶ、それを今度は全部総合した表現がこの有名な、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、これがはっきり言えば神の愛です。神は私たちに対してすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えていらっしゃる。だから私たちも一人一人神様に待たれているということを受け止めなければいけないです。自分でどうこうというよりも、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、つまり少々の不出来、いい、大丈夫、目をつぶっておこう、 そして全てを信じ、大丈夫、可能性があるんだから今に見てなさいっていう目で見ててください。で、全てを望み、全てを良い方に良い方に期待して、大丈夫だからもう少し待とう。そして全てに耐える、待っているから少々のこと大丈夫っていう、そういう生き方です。待つっていうことは一番大きな愛ということです。そして待つということは信仰なんです。信じてなければ待てない。そして待つということこそ希望なんですね。だからこのアドベントの期間っていうのは、私たちは本当に何を待っているのかということが問われる。で、しかし今日の預言者イザヤ、これは厳密に言うと第二イザヤというふうに言われる、つまり無名の預言者イザヤの弟子だろうというふうに言われている人ですけれども、この第二イザヤというのは、預言をした期間というのは紀元前539年の前後、つまり539年というのは有名なあのバビロン捕囚、つまり国も何も滅びてですね、捕虜になってしまった、今のイラクに連れて行かれてエルサレムを破壊し尽くされているけれども、約50年のその捕囚抑留期間を経て、ペルシャによって、これペルシャの王が、本当はユダヤ人だけじゃないんですね、全ての人をそれぞれの国に返そう、それからそのそれぞれの国から来た神様も全部返してやろうという、それまでの支配者のバビロンの王様の方針とは180度違う方針を転換した。さらに言ってみれば持参金にあたる神殿最高の資金までつけて返してくれた。これは私の勝手な勘繰りなんですけれども、ペルシャがバビロンに対して本当に完全に無血占領してきたんです。つまり不意打ちでですね、それで一兵の血も流さないでバビロンは滅ぼされて、ペルシャが新しい支配者になる。で、これの手引きをしたのがユダヤ人じゃないかなっていうふうに思うんですね。その論功行賞として手厚く報いたというのが本筋だろうと思うんですけれども、第二イザヤというのはイザヤ書で言いますと全部で66章あるわけですけれども、40から55章が第二イザヤで、それまで1章から39章までが第一イザヤ、そして56から66までが第三イザヤというふうに言われているわけですけれども、その第一イザヤの時代というのは、まずアッシリアによって滅ぼされる時代です。722年。ですからさっきの聖書の中にですね、52章の4節に、またアッシリア人はゆえなくこの民を搾取したっていうのはそのことを言ってます。このイザヤ書はそういう意味では紀元前700年代から400年代ぐらいまで約300年の幅を持った書なんですね。非常にスケールが大きいんです。第二イザヤはその捕囚の終わりからいよいよエルサレムに帰還するっていう、その帰還の予言だから、40章から55章までの前半、40章から49章まではいよいよ帰れるぞっていう、ね、帰還に対する希望を述べていて、それから50章から55章までは帰った後の つまり救いが完成したという立場での喜びを語る。ですからそういう面で言いますと、今日の52章というのは帰った後に述べたものというふうに想像されるんですけれども、そこでですね、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。この見張りっていうのは、その当時はもう普段見る姿なんです。城壁の上のもう一つ高いところに聞いて、そして特にその見張りの声は一番力強い援軍が近づいてきたっていう時には、来たぞ、これで俺たちはなんとかなるんだっていう、その声を聞いた人は、今度城の中にいる者は全員色めきたって、やったー、いよいよ来たっていうね、そういうニュアンスです。だからあなたの見張りは声を上げ、皆ともに喜び歌う。そうか、来たのか、いよいよ私たちの待っていた主が来られたっていう、そういうことが表現されてるんですけれども、しかしこの現実はどうなのかというと、ね、平和を述べ伝えっていうことがあるのですけれども、実際に帰還したイスラエルにとって本当の平和っていうのは実現しない、そう簡単ではなかったんです。ペルシャは独立させてくれて、そしてきっとダビデの子孫にあと王位を継がせてね、そして新しいダビデの王国が生まれるだろうっていうふうに期待したら、それはダメ。それでそれからのちのことを、つまり第三イザヤの時代のことを、私は失望の時代というふうに名付けるんですね。第二イザヤの時代は絶望の時代、第一イザヤは不安の時代というふうに分けて考えるといいと思うんですけれども、ですから今日の題が実現しない希望、私たちの希望は必ずしも私たちの期待したことが起こらないかもしれない、しかしそれでもいいのだという信仰が大事なんです。なぜならば私たちの希望はちっちゃなものです。神は救いの歴史の中でイザヤがこういう予言して、400年後に自ら人となられてクリスマスが起こった。それから2000年経ってます。でもまだ本当の平和じゃない、この国も何かだんだんちょっと昔に戻りつつあって、なんでこんなことをってこう思うようなことが次から次起こってきているわけですから、それから歴史認識にしても何かおかしい、だから大丈夫かなっていう不安の方が大きいのですけれども、だけど私たちはその中にあって希望を持ち続ける。それは歴史の主は我らの信ずる神だから、だから一人一人のすべきことをし尽くして伝えていっていうことが大事なんだ。私たちもそういった意味でこれからもう少し待つっていうことにおいて大胆になりたい。私たちの失敗の9割は待ちきれなかったことから起こっているのかもしれないというふうに思うのです。それでは最後に皆さん方のお手元に配りましたアドベントのリタニーを一緒に乗って終わりましょう。神様、今私たちはアドベントの季節を迎えています。あなたは約束通りイエス様を私たちに与えてくださいました。私たちはあなたが必ず約束を果たしてくださる方であることを知りました。いつもあなたに信頼して待つことができますように。この祈りをお聞きください。私たちは待つということが得意ではありません。 いつも何かをしていなければ不安になります。けれども待つということはとても積極的な生き方であることを知りました。待つことができる人になることができますように。
主よ、この祈りをお聞きください。
私たちはいつも結果にこだわってばかりいて、失望したりやけを起こしたりします。いつも開かれた態度で結果がどうであれそれを受け入れることのできる心を与えてください。
主よ、この祈りを